はい、今日の学び会は、先週の続きですけど、黙示21章、ね、今日は6節から8節を読みます。 So today's this part 2 of the Bible study that we started last week, Revelation chapter 21, and today we're going to look at mainly verse 6, but we'll read verse 6 to 8, but we'll mainly look at verse 6 today. I'll do it in English and Japanese, and do Japanese first and then translate into English.はい、まず日本語でやりましょう。はい、黙示21章、6節。6節やります。はい。OK。では、始めます。また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には、命の水の泉から、値なしに飲ませる。はい。では今日は、それだけですけど、先週から黙示21章をちょっと読みましたけど、先週は、永遠の状態についてちょっと探りました。で、みんな勝手に思い込みで天国はこういうものだろうと思われることが多いですけど、特に普通の一般の考え方では、天国はなんか雲の上に浮いている状態とか、そういう天使が飛んだりしているようなイメージがありますけど、でも実はこの21章とか22章読んでみると、特にミレニアム千年王国が終わった後のその永遠の状態でも、天国には物質的なところです。私たちは体はある、町がある、大陸がある、海がないですけど、川がある、木がある、そういう感じですから、先週に主に学んだことは、完全に変わることよりも完全になるということ。今あるものは全部あるわけではないですけど、でも、今あるような感じですけど、完全になること、それこそ天国です。はい。で、今日は続きで黙示21章で、イエス様は、じゃあ私はそのアルファでありオメガであるというところを考えたいと思います。よく言われていますけど、実はどういう意味があるでしょう。今日は考えましょう。はい、じゃあもう一回読みますね。6節。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。じゃあイエス様は始めと終わりで両方です。それだけではなくて、もちろんその間にあるものもみんなイエス様です。イエス様は始める方だったら、じゃあ完了する方だったら、じゃあどの時点でイエス様は働いているわけですので、今日の主なポイントは、イエス様の働きは始まる、続くで終わる。でもイエス様はどの時点でも始めである、終わりである、そして作りかけている、働きかけている状態とは言えますので、全部イエス様の働きです。まずはそのギリシャ語をちょっと考えましょう。アルファとオメガはもちろんその最初と最後の G になります。英語だったら A と Z になりますけど、この最初に言ったのは、ことは成就した。はい。その成就したは、ギリシャ語でジノマイという言語ですけど、ジノマイは、ジンはジェネシスと同じ由来ですけど、始まり。英語では例えば generate は作り出すこととか、発生することとか、 始めること、まあ、創世記はジェネシスで、イエス様はことが成就したということはやったとかもう始めた、作ったという意味です。イエス様は同じようなことを3回言いました。もう一つは、黙示16章17節ちょっと見てみましょう。黙示16章17節、第三の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て、聖城の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴がありとか、まあこの第7 の、 天使、これはもう本当に終わりです。全てが終わった。今まで の、 7つの最後の災害が降りてきて、それでもう全てが終わりました。全てが完了した、まあ、成就した、完了したということです。それは同じ言葉で地の前、それ終わりだけど、その言葉は始まりということ面白い。まあ、次はヨハネ19章、どこに書いてます、19章30節、イエス様は十字架で亡くなられた時、19章の30節、はいはい、イエスはブドウ、水ブドウ酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて、霊をお渡しになった。イエス様の働き、十字架での働きは全部終わった時に、彼らが与えようとしている飲み物を断って完了したということ。だからまあ完了した、成就した、成就した、完就、これは何て書いてた、16の、ごめんなさいさっきの17節、まあ成就した、ここは成就したと書いてます。はい、完了した、完了したという言葉はテレオという言葉ですけど、テレオで、テレオは最後までという意味です。まあテレスコープ、望遠鏡とかテレスコープ、もうずっと最後まで見えるとか、そういうこと。テレフォンは同じことね。この端末からずっとそこまで声が届くということ。テレということ。テレコミュニケーション。始まり、終わる。イエス様は全てがやったということ、初めてやったと十字架で言いました。最後までやったと叫びました。じゃあイエス様はじゃあどれ始めたか終わったか、まあ、十字架上で全てを始めたし終わったし天国が始めた時に全てが始める、全てが終わる、全てが完了になる。これを本当に理解するために、じゃあフィリピ一章六節を次に考えてみましょう。フィリピ一章六節、はい、フィリピ一章六節はこう書いてます。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。はい、この完成という言葉はエピテレオ、イエス様が十字架で言った完了したと同じ言葉です。ということで、イエス様が働いていることは 始まった時でも、イエス神様の目から見るともう終わっている感じです。ちょっと待って、今電源が入ってないことを気づいた。もうちょっと危ない。ちょっと待ってください。ギリギリセーフ。わあ、よかった。はい、神様の立場から神様がなさることは始まった時でも完了した。イエス様は十字架上でなさったことはもう私たちの救いの始まりですけど、でもイエス様にはもう完了したということ、始まったか完了したかまだ途中で、神様の目から見るともう完了しました。全部が最初から終わった。だからイエス様は最初であり最後である、同じ同時にイエス様は同時にアルファでありオメガであるということ。イエス様の私たちの中に神様の働き、イエス様による働きは始められた。で、それはもうイエス様の日に、イエスクリストの日に完成されることを固く信じる。私たちはそれを信じなければならないということ。はい、そういうことです。イエス様は最初、最後。イエス様の働きはもう始められた時からもう完了、まるで完了している感じ。だからイエス様は最初と最後とその間のどの時点でももう完全です。私たちにあるその働きもそうですし、他の人 の人生でのその働きもそうですし、この世にあるイエス様の働きもそうです。で、まあなるほどと言えますけど、私たちはそれを理解しなければならない。なぜなら、もしそれを理解しなかったら、で、よく考えなかったら、私たちの見方とかはずれてしまいます。これからそれを説明しましょう。まあ、一つの例として、その言葉が使われる、他の箇所を考えましょう。この、エピテレオという、言葉です。その、完了、成就した。完了したという言葉。じゃあ今度はイエス様の、まあ、神様が始められた働きはイエス様の日に完了させる、その完了と同じ言葉で第二コリント8章6節と11節に出てきますので、この実例で、まあ、神様の働きがどのように最初最後その間のどの時点でも有効ということを考えましょう。第2コリント8章、はい、でこの箇所を見ると、これはコリントの教会が、エルサレムの教会に、まあ、送ろうとしている献金のことですけど、じゃあまず4節から始めようか。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちは願ったのです。そして私たちの期待以上に神の心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。はい。で、6節にその言葉が出てきます。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるように彼に勧めたのです。じゃあテトスは彼らでどんな働きをした？彼は、いや、エルサレムの教会助けるべきじゃないですか。私たちは今、私たち異邦人はユダヤ人、困っているユダヤ人に助けようという働き。で、彼らは、それは神様の御心ですから、彼らも、そうです。それを認めて、で、お金を、まあ、貯めました。で、毎週、献金して、 まあ、だいぶのお金を貯めてから、じゃあ、完了させる、時が来た。じゃあ、7節から。あなた方は、すべてのことに、すなわち、信仰にも、言葉にも、知識にも、あらゆる熱心にも、私たちから出て、あなた方の間にある、愛にも飛んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。だから他のことは完全にやっているように、賜物とか、この献金のことも完了させましょう。8節。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ、他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛、の、真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの、主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって、富むものとなるためです。この献金のことについて、私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを、昨年から先んじて行っただけではなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それを遂げなさい、まあ、その遂げなさいということは成し遂げる、完全その働きを完了させるという同じ言葉です。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それを、順応させるのです。OK。まあ、1年前に、テトスは、その教会で、その働きを始めた。今、こういう時です。彼らの必要を説明した。私たちが恵まれている状態を考えると、彼らを恵む、義務ではなくて機会がありますので送りましょうということでも、1年が経ちました。1年後でも何もしてない、もうまだ送ってないということ。でもパウロはこの手紙で、まあそろそろ完了させなければならない。でその時にその働きはもう完了しました。ですけど、実は神様の働きは最初から最後まで同じように完了しているわけです。ですから、例えば、その教会を見て、また送ってないのかとか思うことよりも、もうちょっとしたら送れるかなという感じで見なければならない。神様の働きはまだじゃなくて、神様の働きは今こそ行われているように私たちは見なければならない。だから全然見方が違う。まあ最後にそのお金を送ることになって、実行するその祝福が完全にエルサレムの教会に与えられる。神様は彼らの中の働きを完了しますけど、でも別にどの時点でも神様が働いているですから、私たちは見て、まだまだと思わないように、今こそと思わなければならない。まあそのポイントです。はい。で最後にこのポイントでは、私たちが持たないことではなくて、持っていることによって喜ばなければならない。だから神様の働きが例えば他の人にある場合、まあ私たちの目から見ると、いやまだまだですねとか を見るでしょう。でも神様は、いや、今こそその働きが進んでいるように見えています。私たちはその人は何々を持たないことを見てイライラするけど、神様は持たないことは強調しない。逆に持っていることを強調します。持っていることを見て神様の、働きを認めればいい。でそれも完成で、完了です、完全です。私たちの目から見ると不完全ですけど、神様の目から見るともう最初でも最後でも途中でも一緒。神様の働きは進んでいる、だから完全ですということ。はい。 OK, so what we're going to do today is we're going to look at part 2. Last time we looked at Revelation 21 and we looked at how we looked at the scripture where he says, "Behold, I make all things new." And we realized when we looked a bit more closely that almost nothing was new in heaven. Most of the things were pretty much as they are today. There's still a Jerusalem, there's still an earth, there's still bodies, there's still angels, there's still rivers, there's still trees, there's still fruit, there's still food, there's still all kinds of things which we experience today. And it shows us that heaven is not the changing of all things, it's the perfecting of all things. So many times in our life, we think we want to escape the reality of this present time. But in fact, God is not trying to get us to escape the reality of today. He's trying to bring us to perfection. That's what we looked at last week. Today, I want to focus on the one verse where in Revelation 21, verse 6, he says, he said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life." Okay, so I am the beginning and the end. It is done. I am the beginning and the end. What does that mean? Well, I'm the Alpha and the Omega. Okay, so Jesus is the A and the Z. Okay, that's, we can understand that. But what does it really mean? That's what I want to look at today. First of all, he said, "It is done." There are three times in Scripture where, there's more actually, but there are three very clear times in Scripture where we see a phrase like that. "It is done." One of them is here. "It is done." Another one is in Revelation chapter 16, verse 17. When the final angel with the final plague poured out his bowl upon the world, what happened? In verse 17 of chapter 16, "The seventh angel poured out his bowl into the air, and out of the temple came a loud voice from the throne saying, 'It is done.' Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a severe earthquake," etc. And then that's the end of it, right? That's the end of the judgments. And after that, it's finished. So it's done. He proclaims, "It is done." But that word, "it is done," you would expect it to mean it is finished, right? In fact, the word is ginomai. Gin meaning Genesis, like the same word, generation, generate. It really means to begin. It is done, but it is begun. I mean, literally, that's what the word means. It comes from that gen word, like to engender something, to give birth to something. Genesis. So both in chapters 21 and chapter 16, when he says "it is done," the word really means it is begun. But what is begun is brought to a completion. That's the idea. When Jesus was on the cross, we have the same idea. Let's look at John chapter 19. In John chapter 19 and verse 30, we have the same thing. He says, when he's on the cross, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up the spirit. Here he says, "It is finished." It's almost the same. In other words, all the things that he had to go through were now finished. He'd been arrested, he'd been put on trial, he'd been rejected, he'd been whipped, he'd been nailed to the cross, he'd been cursed, and the Father had turned the lights off of heaven on him, and now it was done. And they offered him a drink. He had rejected the drink. And then they lifted it to him, and when he saw that, he said, "It's finished," and he bowed his head and gave up the spirit. That word there is teleo. Teleo means something that goes a long way to the end. That's the idea, like a telephone. You know, I talk to you and my voice travels through the air all the way as far as reaching your telephone. Or a telescope. You see all the way to another planet or another mountain or something. Telecommunication. Telephone. That's the idea of teleo. It means that a work is done all the way to the end. It means to bring to completion, to do it to the end, to execute something, to make it happen until it's finished. Epi means with, or to, or at, or something like that. So what we're looking at is when Jesus says, "It is done," in one place he says, "It is finished," and in the other place he said, "It is begun." But it really means the same thing. Why? Because he is the beginning and the end at the same time. Jesus is the beginning and the end. He's the first and the last. It's not that he was the first and he will be the last. He is the first and he is the last. And he's every point in between. What does that mean? It means that when you see the work of God, we shouldn't look at the work of God as saying it's only just begun or it hasn't finished yet. We should see the work of God. We should see the work of God as that it is. It began, it continues, and it will be completed. I'm just 今日本英語の訳してますので、もうちょっと日本語になります。はい。That's the way that we have to look at this. So, this is a very profound thing because it changes our perspective. For example, let's look at an example of where that same word is used in scripture, in a real life example. みんな座ってね、どうぞ。座ってください。Let's look at 2 Corinthians chapter 8 and verse 6. 2 Corinthians 8, 6. 2 Corinthians 8, 6. So in 2 Corinthians 8, 6, Paul tells the people that it's time to bring to completion the work that they had begun. Let's begin with verse 4. Okay, so we're looking at 2 Corinthians chapter 8. We're talking about the work of sharing a financial gift with the people in Jerusalem. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urged Titus, just as he had earlier made a beginning, in to bring also to completion this act of grace on your part. So Titus is playing the part of God here. He made a work begin, and it's time for that work to come to completion. It's all God's work. It really made no difference at what point they were at. First of all, he told them about the needs of the church in Jerusalem. He talked about the blessing of God and also the blessing of being able to give. Then they discussed a way of saving money, how to save money each week. And it was time to now to bring this work to a completion. Okay. That word completion there is the word teleo. Verse 7, "But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you excel in this grace of giving. I'm not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. And here is my judgment about what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. Now, finish the work, so that your eager willingness to do it may be matched by your teleo, your completion of it, according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable, not according to what one has. Sorry, it's acceptable according to what one has, not according to what one doesn't have." In other words, the willingness was the beginning. The saving the money was the continuation. a whole year had gone past, and they still hadn't sent the money. Now Paul's saying it's time to bring it to a completion, send the money to Jerusalem, and then the blessing will be fully realized. But notice that he says, the gift is acceptable according to what you have, not according to what you don't have. So when we look at the work of God in someone's life, we might say, well, they want to do it, but they're not doing anything. Yeah, but they want to do it. That's the work of God. It's already begun. We could look and say, well, they started, but they're not continuing it. But that's the work of God. It might be taking time, but God is working. And then in some cases, we can say, yeah, they finished it, and we can see the work of God has happened. The problem with us, though, is that we often look at something that's not complete, and we think it's not done. Whereas from God's perspective, once it has begun, it has been done. If it's a true work of God, it doesn't really matter if it takes 100 years. Once it's begun, it's done, because God is perfect. He brings everything to completion. God, he sees the beginning, the end from the beginning. He is the beginning and the end of every work. So when we look at the work of God in a person's life, we need to look at it in that way. We've got to say, well, whatever point they're at, this is the work of God. I'm not going to judge it by what they don't have, the standard that they haven't reached. I'm going to look at it and judge it by the standard that they have reached, because that's what the way God looks at it. Okay. はい。じゃあ、次のところ、ちょっとさっきのところをまとめると、今は、黙示21章6節。を読んでいます。ことが成就した私はアルファであり、オメガである。私は最初であり、最後であるということ。イエス様は言いました。イエス様は始まりである、終わりである。イエス様の働きは始まりと終わり。で、神様の私たちの中にある働きは、最初、途中、最後、どの時点でも完全です。だから私たちは神様の働きを見るときに、時々はもう始まったところから何も見えないのでイライラする。もうずっと時間かかるからイライラする。それか、まだ私たちの期待にまだ達してないのでイライラする。だけど、そういうことは私たちのこの世の見方。本当に天からの見方は神様の働きは完全、もう最初から最後まで同じです。はい。じゃあ、この例えを考えてみてください。今ね、うちの生徒の一人は家を建てています、この近くに。で、その家は、去年から話しました。で、まあ前にある家はあったけど、それを解体して、で、いろんな、まあ、手続きがありました。いろんな、相談がありました。建築会社との相談とか、どんな材料を使うか、どんなデザインをやるか。それから、まあ、基礎を添える時が来た。で、枠組みが立てられた。骨組みとか。それから、まあ、壁とか屋根ができた。で、毎日じゃなくて、時々だけ、彼らは、まあ、案内されました。で、まあ、その時は写真を見せてくれて、あ、ここは何々です、ここは何々です。絶対そのように見えなかったけど、まあ、信じました。これはリビングです。まあ、そうですか。リビングに見えないけど。うん。まあ、当たり前のこと。だけど、例えば、それを見て、例えば案内の時に、何これ？これはもう全然リビングに見えない。ソファとかないし、窓も入ってないし、どんな家これとか、それで怒っても意味ないでしょ。もうまだまだ建てられているから、まだ完全になってないのは当たり前ですけど、でも、まあ、誰もそれを見て批判するわけでもない。それは、進んでいることを見て、計画通りに行われていることを見て、もう満足するじゃないですか。はい。だから神様の働きも私たちはそういうふうに見なければならない。例えば、誰かを見て、その人はまだまだ 信仰がないなと、その人はまだまだ優しくなれないな、その人は今でも言うことは実行しないとか、まあ私たちはイライラするでしょ。だけど神様の働きは、まあ、時間かかるし、神様の計画もあるし、だから、まあ、信者とかを見て、その人の基準は、こことかそことか、ここでどれだけ低いかとか思っても、でも、信仰があれば、もういいでしょう。なぜなら、神様はそれを始めるし、終わるし、で、今の時点も神様の働きです。だから、積水ハウスを見て、もう建てたところの家、まだ何も入ってない家を見て批判するわけではないということで、クリスチャンもまだ完全に、まあ例えば伝道できる勇気がないとか、まだ献金なかなかしないとか、まだ聖書を見てもあまりわからないとか、それを見て批判することは私たちはもうやめなければならない。なぜなら神様の働きは進んでいる。天から見るとイエスは同時に最後と最初を同時に見る。で、その間のところも全部同時に見る。ので、その働きは完全です。じゃあ、もしそうだったら、やめるべきことを一つ見ましょう。ガラティア3章3節を見てください。パオロはガラティアの人たちに警戒したこと。はい。まあ、1節から読みましょう。ああ、愚かなガラティア人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を惑わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方の御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。もちろん信仰です。で、3節、これは重要です。あなた方はどこまで真理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。で、その完成という言葉は成就したことが成就した、目視にイエス様が言った成就した。イエス様は十字架上で言った全てが完了した、目視その最後の災害が落とされた時にもう完了した、成就したという言葉がありましたけど、これも同じです。完了。じゃあ見た目で始まったことは肉によって完成することはできませんということ。だから誰かが信じた時にそれは神様の働きです。誰かが説得力のある人がうまく言ったからじゃなくて、神様は先にその人の心を開けて、まあいろいろあって自分の罪をよく分かって御言葉を福音の真実を受け入れて信じたわけです。それから彼その人の成長も御霊の働きです。罪をやめるまでに神様はいろいろやっている。積水ハウスもいろいろやっている。全てがもう一瞬終わるわけではない。だけどここで言っているのは見た目で始めたから肉の行いで始めたわけではない。私は誰かを強制的に信じさせることはできない。まあそれは当たり前だけど、教会の中で私たちは強制的に信者をもう聖なる人にさせようとしている。毎日これぐらい聖書を読めなければならない、まあ献金は これぐらいの給料を献金しなければならない。とか、ルールを与えて、習慣を与えて、相談して、もうちょっとね、みんな期待してるからとか、プレッシャーをかける、まあ、習慣が多い。まあ、教会でなくても、家族の中でもそれはあります。それか、裁きます。本当のクリスチャンだったら、こういうことはやるわけではないとか、プレッシャーをかけて、それをやめるべきか。あなたはまたそんなことをやっているとか、いや、私たちの成長は、そういう人が推しているからじゃなくて、人がもう絶対こうやるべきかと言っているからじゃなくて、神様の働き、御霊の働きです。救いもそうですし、最後によみがえりもそうですし、じゃあその間の成長も全部そうです。でも私たちはよくプレッシャーをかける、自分に対してプレッシャーをかけるし、他の人にプレッシャーをかける。じゃあプレッシャーをかける理由は、いや、もう どれだけ信じているのにまだまだこんなことができないとか、まだまだ祈れない、まだまだ分からないとかで、それを見てイライラするけど、でも実はそれは私たちの肉の考え。神様から見ると、人が持たないことじゃなくて持っていることを見て喜ぶべきです。だからその前の献金でパウロは言ってた、コリントたちはエルサレムに与える献金のことで、その賜物は受け入れるべきことは持っていることによる、持たないことによらない。だから誰かが、まあ、いっぱいお金を持っているから、まあ、当たり前献金するけど、持たない人には、まあ、制限はある神様はそれを分かっているけど、でも同じようにある人を見て、その人はまだできてないことを見てイライラするではなくて、その人が持っている神様は、まあ、今までやってきた働きを見ていいなと思うべきです。それは難しい。それは私たちの態度を変える必要があります。本当に難しいことですけど、やらなければならない。はい、では Okay, so let's come to the second point. The second point is this. We see the work of God in a person's life, and we tend to see what's not there rather than what is there. And what God is saying is that the gift is acceptable not according to what you don't have, but according to what you have. The work of God began, the work of God will be finished, and at every point along the way, it's all the work of God. So whether it's here or there or at the end, we shouldn't be frustrated and say, it's not done, what's wrong? We should say, praise God, it's going on. I mean, let's think about a house that's being built. One of my students is building a house at the moment. From last year, they told me about the plans, you know, what they want to design their house, how many rooms they wanted to have, what sort of study he wants to have. And then they finally tore down the old house and they built a foundation. And then they brought the pictures. And of course, I got really upset. I said, what did you show me this stupid picture for? It's just a bit of concrete. That's not a house. No, of course I didn't say that, because it's great. The foundation was laid. That's wonderful. And then a few months later, or a few weeks later, you know, they put the frame of the house up. And they're trying to explain, this is the entrance, this is the bedroom. I could have said, does he call that a bedroom? There's not even a carpet in there. You know, they don't even have a window in there yet. What sort of a bedroom is that? I could have said that, but I didn't, of course, because I would just say, wow, that's great. I can see, imagine where the bedroom's going to be. And at any point along the way, the house is not perfect. You wouldn't want to live in it until it's totally finished. It's unlivable. And yet, just because it's unlivable, you wouldn't look at it and complain about it. You would appreciate the work that's being done, know that there is a work going according to plan, and imagine how wonderful it's going to be at the end. I mean, that's obvious, but that's the way we should be in our life. We shouldn't be looking at what isn't there. We should be looking at what is there. So when I look at the work of God in a person's life, of course, there's many incomplete areas. There's many things, areas in which maybe they don't have enough faith to believe in God. Maybe they don't have enough trust to give yet. Maybe they don't have enough boldness to share their faith with other people yet. Maybe they don't have enough understanding to make wise decisions yet. Maybe they still haven't overcome their impatience or something. There's all kinds of areas where we can easily see the imperfections. But we've got to stop looking at the imperfections and start understanding that God has begun a work. God will bring the work to completion. And it doesn't matter what point we're at. It only matters that God is doing the work. It's exactly like the house. So look at Galatians chapter 3. In Galatians 3, he says, "You foolish Galatians," verse 1, "who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus was clearly portrayed as crucified. I would like to learn this one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh?" And this is exactly what we do. We all agree that to get saved, we can't work for our salvation. No one can persuade someone to be a Christian. No one can persuade someone to be clean of their sin. It's all the work of God. But then we somehow think that once a person's saved, that the growth of that person is not the work of the Spirit anymore, but it's up to how much we counsel them and how much we support them and how much, you know, we give them. And, you know, we've got to have a program of how many verses of the Bible to read every day. And we've got to give them an amount of money that they should be giving to the work of the ministry, you know, and it should be 10% or it should be this or that. And, you know, we set rules just because we think that by keeping the rules, that'll make them grow. And it's not. But let's think about the point here. When we look at people, we can feel frustrated. We say, "Oh man, when is this person going to learn? When are they going to do what they're supposed to do? You know, why don't they just do what the Bible says?" And we can be frustrated, and so we try to force them to do it. But you can't force someone to grow in Christ. It's all God's work, and it's all the work of the Spirit. Rather than getting frustrated that the person is not at the level that we hope them to be, we should be praising God that the work has begun. Remember, God said, "In a great house there are many vessels. Some are beautiful gold-plated things you only bring out on, you know, special occasions. Others are everyday mundane plates and cups that you don't even care if they break, but they're useful." A great house has all kinds of different levels of things, and God's plan includes all kinds of different levels of Christians. So it's just a reality that some people will reach certain levels in certain areas, and others won't. But in other areas, maybe they'll reach higher. But that's the will of God. It's God's desire, of course, that we all grow, but it's also God's desire that we walk with him in faith and obedience and cooperation. And so God allows us to decide that that pace that we walk with him in our growth. And if God allows that, who are we to demand any more of other people that what God doesn't demand of them? So we can really let go of our frustration and not look at what people don't have, but look at what they do have. I'll give you another example now. Hey, もう一つの例を見ましょう。第二コリント七章一節を見てください。同じことです。はい、第二コリント。Oh, that's 第一。I'm not talking about married life. 2 Corinthians 7. はい。はい。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、清きを的をしようではありませんか。はい、その的をしようではありませんか、はことが成就したということ、テレオということ、地の前ということ、まあどっちか忘れたですけど、もう完成するということ、イエス様が叫んでいる完成したということ。じゃあ私たちは何を完成しよう ではないか。それは神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。わあ、私たちは聖なるものになる。難しいね。まだできてる？もうできてる？まだ？聖なるものになりましたか？でもね、最初は愛する者たちと書いてます。まだ完全になってないのに愛する者たちと書いてる。だから、もう神様の立場から見ると、その人はまだ全然完成しなさそうな人でも、そろそろ完成になりそうな人でも、とりあえずみんな愛されている。まずは愛される。だから私たちは神様の働きを見て喜ぶことができる。それ始まったところの時でも、本当にまあ成長が遅いなと思った時でも、もうびっくりするぐらい早いなと思った時でも、とりあえず愛する。で、どうやってその清きを待とう。それは私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分の清め、自分の清めのは自分の清め、それは自分を清めることができるわけです。これはまあ自分の働きによって自分を清めることができるということは、まあ神様の御言葉に従うこと、その約束を信じて言う通りにすること。だからまあ自分の働きも関係ある。私は何もせんでいいということではないですよ。神様は私たちにこの約束を与えている。だからこの約束を理解して応答して従って、でこの約束の力、御言葉の力を受け入れて、私たちの中にその、まあ、全き清きを得ることができます、御言葉によって。人々は誰かのプレッシャーによってもっと清くなるわけではない。ああ、教会の人たちはみんなこうだから私たちもそうしなければならない。あ、みんなはこれぐらい献金してるから私はそれぐらい献金しなければならない。そういう人を見て清めるわけではない。この約束、御言葉を受け入れて、神様のメッセージを聞いて、それは心の中でまあ、罪であろうか、私たちに指導を与えるか、神様の素晴らしさを見せて、それを持ちたいなという気持ちを与えるか、その約束、この御言葉を受け入れることによって私たちは成長する。まあ、自分が聖書を読むでしょう。それは自分で判断することができる。また考えることは自分で判断することができる。従うことも自分で判断することができる。だからまあ神様の力ですけど、まあ水みたいに私たちは止めることも開けることもできます。はい。でもとりあえず最初はすでに愛されているので、私たちは人を見て裁かない、愛する。神様の働きは始まったところでも、もう完成していることでも愛することができます。で、同じぐらいに喜ぶことができます。だから教会に行って全然まだ始まった人を見て喜ぶことができる。もう一番年上の清い人を見て同じぐらいに喜ぶことができます。はい。はい。大きな家に、聖書に書いてるけど、大きな家にいろいろな器があります。パウロは言いました。金の器、大事な器、正月に出すようなものがあります。結婚式に出すようなものがあります。それと、もう普通に水入れて猫に与える器もあります。 でも全部同じ家にそれは目的があります。だから教会の中もそうです。 ある人はこれぐらいになる、他の人はこれぐらいになる。まあ人の家に来て、例えばケイタの家に行って、ケイタ、え、そんな汚い犬の餌のボールありますか？もっといいブランドを買わなければならない。別にどうでもいいでしょ。犬はね、何でもいい、新聞でもいい、ね、それはおかしくない。だから神様の家でも、まあある人はここまでしか進まない、大丈夫です。他の人はまあそのポイントによってみんな別に例えば信仰ではこれぐらいだけど、忍耐ではここまでしか来てない、喜びことがあるとかは進んでいるけど知恵はまだまだないとか、いろんな特徴がありますけど、別に神様の働きだからもう完全とは最初から見て、あ、神様は完全だから、その人の中の神様の働きも完全です。だからまあ喜ぶことができます。その人は変なことを信じても、変な行動があっても、まだまだ全然いい証してない時でも、それ難しいけど喜ぶことができる。なぜなら神様の働きだから。はい。マタイ10章1節、最後に、まあ最後ではないですけど、マタイ11章1節見てください。弟子たちを送り出した時に、これは面白いよ。マタイ11章1節、イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを教えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするため、そこを立ちされた。うん、それを読んでも面白い特徴は全然気づかないですけど、でもあります。成就したというのは字の前、ジェネシス、始まりと、もう全てが完了したという意味ですけど、その言葉の意味は全てが始めたって。それはイエスはこのようにということ、このようにというのは字の前です。字の前で教えられるとは、実はギリシャ語では教え終わる、教えてしまうとか、もう教えを完了したということ。まあ英語で読むとちょっと、もうちょっともうちょっと明らか、ここでは After Jesus had finished instructing、 教え終わったまあ日本語にはそう書いてない、残念ながら。でも finish、 it came to pass、 このようにとは始まり、教え終わるとイエス様はまあ出ていて、いろいろな奉仕をした。まあイエス様は重症で十二弟子にいろいろ言って、まあ福音を述べ伝えなさい、人を癒しなさい、悪霊を追い出しなさい、でこのように人に対処する、このように信じる、このようなものを持っていく、で弟子たちを送り出した。宣教の実習がありました。でも全然十二弟子たちは完全ではなかった。まだまだ不信仰のところが多かった。まだまだイエス様の働きを理解することはできなかった。まだまだイエス様は十字架に行くことさえ分からなかったけど、イエス様は、この人たちはもう本当に何も分からない、言っても信じないし、私は何回もエルサレムに行って殺されることを言っても、まだまだ彼らは誰が一番偉いになるとか、そんな話ばっかりやってる、もういいとか言わなかった。逆にイエス様は彼らの成長はここまでと思って、まあとりあえずの御国が来ること、そして力があること、信じることができること、 神様を信じることぐらいは分かっているからそれでいい。はい、それを述べに行きなさい。イエス様は、まあ、このように始まり、教え終わった、まあ、こういうふうにやってこいって、それで完了した。これ以上言うことができない。なぜなら、彼らはまだ分からないので、これでいい、これぐらいでいいということ。で、イエス様は進んだ。それは完全な働きです。イエス様は完全なことを彼の中でしました。もちろん、彼の成長は後で続けるけど、でもその時でも完全だとは私たちは言える。イエス様は完璧なことを、完全な判断をしました。まあ、だから私たちも同じようにできるでしょう。人の成長を見て、まあ、まだ信じてない人もそうです。まだ戦争は終わらないこともそうです。なんでその国々はもうやめなければならない。やめないか。それを見てイライラしなくて、神様が働いているからそれを感謝しなければならない。神様は働いている。神様のタイミングは本当に完全です。神様が始めたことを完成する。はい。ヨシュア記、裁き、つかさ記を見て、その中に出る人たちはみんなもう本当に微妙です。ギデオンはあんなに神様のために活躍した後で偶像を立てて礼拝した。なんで？サムソンはあんなに神様から力を与えられたけど、いつも欲に従って、異邦人の女のところに行った。なんで？でもその人たちはヘブル書11章の信仰のある人たちのリストに入ってる。だからまあ旧約聖書を読むときになんでと言うけど、神様はそれを見てイスラエルは完全です。まあその働きが始められたところです。あと何千年働いて彼らを完成させる神様をの計画がある。本当に3000年間あります。じゃあだから私たちの人生ではまあ時間かかる時がかかる、はい。じゃあ終わると、私たちもそうです。自分の成長、自分がなかなか乗り越えられない罪があるとか、やめられない習慣があるとか、なかなかもういつもこんなことところで失敗ばっかり。大丈夫です。なんならもう神様絶対怒っていると思うではなくて、神様が喜んでる。なぜなら、まあこれはまだまだだけど、こういう点では成長してる。聖書を信じてる。喜んでる。神様を信じてるとか。そういうことを見て、私たちは喜ぶことができます。はい。イエス様はこのことのちょっと前に、すべてが成就した私はアルファであり、オメガである、最初であり最後である、乾くものは誰でもその湧き水の水命の水を与えると言いました。イエス様は十字架ですべてが終わったことを見たら、彼は私は乾くと言いました。で彼はその水ぶどう酒を与えて、彼は、はい、成就したって言いました。イエス様の乾くことは私たちが経験しなくてもいい。イエス様は私たちに湧き水を与えようとしているから、イエス様はすでに私たちのためにその乾いた経験をしました。私たちはそれは今でも経験しなくてもいい。だから失敗だらけのクリスチャンでも喜ぶことができる。命の水ばっかり飲むことができる。なぜなら、イエス様は私たちの乾いた状態を経験して、すべてが成就したことを分かって、もう終わりましたと言いました。それから湧き水が私たちに与えられる。ゼカリア書9章見てください。ゼカリア書、イエス様が帰った時にの予言ですけど、 イエス様がそのロバに乗ってエルサレムに来る王様としてエルサレムに入ることのちょっと後で、その予言11節見てください。あなたについてもあなたとの契約の地によって、私はあなた方、あなたの囚われた人を水のない穴から解き放つと書いています。もう一回読みますね。これは十字架の予言です。あなたについてもあなたの契約の地によって、十字架のこと、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。イエス様が十字架で亡くなった時に、私たちはその水のないところから釈放される、解き放たれる。私たちはもう喜ぶ神様の水の中で暮らすことができる。今でも喜びましょう。失敗しても信仰がまだまだしても、成長はなかなか見えない時でも大丈夫です。よく飲みましょう。よく水を、神様の命の水を呼んで喜びましょう。神様はその働きを最初から完了したからということです。はい。All right, so the final point is this. Look at 2 Corinthians chapter 7. We're looking at how to apply this to our life then. How do we understand this principle of faith? This is an example. 2 Corinthians chapter 7, 1. Therefore, and he says, dearly beloved, or dear friends, therefore, since we have these promises, the word of God, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, mind and action, perfecting, and that's the word for teleo, perfecting holiness out of reverence from God. We don't perfect ourselves by working. We perfect ourselves by the promises. It's not by forcing someone, oh, you're a Christian now, so you got to pay 10% of your money, you got to come to this Bible study, that prayer meeting, and this, you got to read the Bible this many times and do this many rules. We don't do that. It's not about pressure that makes people grow. It's when people receive the Word of God. The revelation that comes to a person's heart when they receive the Word of God is what gives them the power to grow. It's only the revelation of God. But you'll notice here two things. Firstly, it says, dearly beloved. They haven't yet gone on to perfect themselves, but they're already dearly beloved. So some people haven't even started. They're already dearly beloved. So when we see someone who doesn't even smell a bit like the holiness of God, we can love the person and say they're dearly beloved because God loves them. And whether they get to a great height or a little height, it doesn't matter. God loves them and God is perfecting them. Second thing is, it's by our obedience as well. Let us purify ourselves. So the purification of a person's life also involves the cooperation of the person. We can't just say, well, it doesn't matter what I do, it's all in God. No, we perfect ourselves in a sense that we purify ourselves by receiving the Word of God, by paying attention to the Word of God, by listening to what the Spirit of God is telling us, and by acting on it. So it's like a tap. You know, your house might be connected to the water. You can't do that. That's up to the city. But you can turn the tap on or turn the tap off. You can certainly do that. And we can receive the Word of God, read the Bible, listen to the Bible, think about the Bible, try to understand the Bible, let the Bible become our goal in life. We can do that. That's part of our cooperation. But whether we do that a lot or a little, we're still beloved. And that's the point. We can have this attitude towards people that they are beloved, and we can see the work of God as perfect, even if it's only just begun. When we see the failures and imperfections in ourselves, or the low performance in ourselves, or in other people, we can still recognize that God is working, and we can still be happy about it. Now, in Matthew chapter 11, verse 1, it's a very interesting passage. Unfortunately, the Japanese didn't really translate and get the nuance out of it, but and I don't think this version either, so I'm going to read the version that does. I think the King James said it better, but anyway, I'm basing this on the Greek, not the English, so the point is, doesn't change no matter what translation you're reading, but in Matthew chapter 11, verse 1, Jesus has just about sent out the 12. And it says, when Jesus had finished, now the old translation says, it came to pass that. That word, it came to pass, is the word ginomai. It's the same word at the end of Revelation where he says, it is done. In other words, this is the reality. Now it's done. This is whatever's happened at this point, it was perfect. Jesus is about to do a perfect thing. A perfect thing is about to happen. When Jesus had finished, that's the word teleo. That's the word where Jesus said when he was on the cross, it is finished. So we have the two words, right? The beginning and the end. Genomai, Genesis, and teleo, the end. The beginning and the end. Right here. This is a perfect work. What is this perfect work? When Jesus had finished giving instructions to his 12, he departed from there to teach and preach in the cities, and he sent the disciples out to teach. Now, those disciples had not yet understood about the cross. They hadn't understood about the persecution. They were still arguing about who was going to be greatest in the kingdom. There were all kinds of things that they didn't understand, but Jesus didn't say, oh man, these guys are just absolutely useless. They don't understand what I'm talking about. He rejoiced in what they had, not what they didn't have. And he didn't try to push on them any more than what they could understand. He only gave them what they could understand. They knew the kingdom was coming. They knew Jesus had the power to heal and cast out demons and preach the good news. So that's what they were told to do. And that's all they had to do. And he sent them out. That was a perfect work in them. And we can see that when a believer simply comes to church, that's a perfect work. Now, they might not come to every other meeting, but they came once. That's a perfect work. If they pray a little bit, that's a perfect work. They might not pray a lot, but it's a perfect work because they're obeying to the extent that God is completing his work in them. And that's the way we've got to look at people, not about where they're not at, but where they are at. Let's be happy about the growth and the faith that we see in every believer, whether they've become holy or not. The beginning and the end, it's a perfect work, no matter what point you're at. The book of Judges is like this. The book of Joshua is like this. You know, I mean, what about all these heroes of faith? They were hopeless in many ways. You know, Gideon set up an idol to worship. Samson went after all the Philistine girls. Jephthah made a stupid promise and, you know, ruined his daughter's life. All of them are in the book of Hebrews chapter 11. They're all in the faith chapter. In other words, God accepted their perfect work and he wasn't worried about what they hadn't achieved. He was rejoicing in what they had achieved, and Paul too. Finally, the final thing is, when Jesus was on the cross, and it says in John 19, 28 to 30, when he looked around and he realized that everything was finished, so he realized, all right, it's all done. Everything that had to happen has happened. He said, I thirst. He was dry. And then they tried to give him the sour water. And when he'd received the water, he looked up and said, it is done. It's finished. Teleo. And he gave up the ghost. Notice that he experienced that dryness. In Zechariah chapter 9, in the prophecy that says Jesus is going to come into Jerusalem on the donkey, immediately after it says Jesus is coming into Jerusalem on the donkey, that's verse 9 and 10, in verse 11 it says, as for you also, because of the blood of my covenant with you, I have set your prisoners free from the waterless pit. So when Jesus came and died on the cross, just after Palm Sunday, went to the cross at Passover, died, he said, right, this is it. You're now released from the waterless pit. I have experienced the dryness, the frustration, the feeling of failure, the misery. Now you can experience the living water. You can experience the Holy Spirit poured out on you. Yes, you don't know anything yet. Yes, you haven't achieved much. Yes, you don't have the faith I want you to have. Yes, you're not at the level you're going to be. But you don't have to live in dryness anymore. You don't have to be upset about your lack of faith. You can every day at every time experience that joy of the Holy Spirit in your life, no matter how much you've grown or how much you haven't grown. And that's how God wants us to live. He wants us to live in the abundance of water, in the joy and the happiness and the acceptance and the satisfaction, not only of our own faith, but also of other believers' faith. Let's receive that water, receive that joy. Like Eden was a place of well-watered place. That's the state that God wants us to live. He doesn't want us to be dry. He wants us to be overflowing with his love, overflowing with his hope, overflowing with his water. At that point, all those prisoners of hope were set free from the dry place, and they live in the presence of God in joy, even though they haven't yet resurrected. They haven't yet come to perfection. And so it is with us. Even though we haven't yet reached the place that God wants us to be, we must choose to live in his fullness of the Holy Spirit. And whether our church is a great revival church or whether we're just, you know, a bunch of people who are, you know, excuses for Christians, we can still be happy in God's grace. And he's happy and he loves us. And we need to accept his work. He began it. He will complete it. It's all the work of his Spirit. We can't make it go any quicker. We can't make it happen by our own strength. We can just receive it by faith and be happy about it. So let's pray. はい、祈ります。天の父様、感謝します。あなたはアルファであり、オメガである。本当に私たちの中の働きはあなたが始められた、あなたは完了しました。本当に全てがイエス様の働きです。あなたは完全です。ので、その完全な神様を私たちは受け入れて感謝します。時間かかっても、早くても、本当に終わりがなかなか見えなくても、神様あなたに信じます。私たちにも他のクリスチャンの中でもあなたは確かにその働きを完成させます。感謝します。あなただけがそれができるので、もう本当にやってください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。